ゆうすけです。
まやです。
この番組では2021年9月30日ポッドキャストの日に向け、多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、ペリスコープの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
月1隣のポッドキャスト、12月のゲストは俺たちライフズマター、庄司さんと吉田さんです。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。庄司さん、吉田さん、
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね、まず始まるまでのドタバタをもう一度詫びたい、ここで。
いや、
30分もさせてね。
だいぶ面白かったんですけども、焦ってる感じがだんだん高まってくるゆうすけさんと、あと、だんだん待ってると緊張してくるんですよね。
うん。大丈夫かな、大丈夫かな、みたいな。
最初はなんて言うんだろう、どんなこと聞かれるかなとか、喋ることちょっと考えてるじゃないですか。はいはいはい、ただ焦ってるのを見て、ああ、今のうちトイレ行ってこようかなとかって思ってやってくると、
だんだん意外に冷静。
これ、急に始まったら、あれ何喋るんだろうみたいな感じになって。
そう、アフタートークで聞こうかなって言ってたのが、
はいはい。
ありましたよね。はいはい、うん。まあ、名前がとかっていう話はあったんですけど、周りの方に、ポッドキャストやってるって伝えてます？
ああ、吉田くんから行く？
ああ、そうです。僕は、ゲスト呼んだりとかっていうのがあるので、同級生とかは何人かには行ってますね。ただ、
ご家族は？
その会社とか、家族とか行ってないですね。
ああ、やっぱり、
うん。え、でも、ちょっと恥ずかしいですね。
でも、あれは、奥さんとかも知らないの？
あ、一応奥さんにはやってるよっていうのは伝えてるんですけど。
ああ、普通のお父さん、お母さんとか、そういう感じにはってこと？
うん。そうそう。で、うちの奥さんなんか人の活動には手を出さないっていう、ちょっとよくわかんない、宗教というかポリシーを持ってるんで。
まあ、好きにやったらいいじゃないって感じですね。
そうそうそう。代わりに私のイラストとかも見るな、みたいな感じではありますね。
うん。いいと思いますね。
庄司さんは教えてるの？
まあ、奥さんはもちろん、なんかやってるなってのは知ってるけど、多分別に聞いたりとかはしてないと思うし、それ以外は、それこそ、あんまり誰にも言ってないかなと。ただ、意外とまあ、住んでるところも行っちゃってるし、で、それこそ、名前も、めちゃめちゃ、まあ、
まあ、そのままですよ、ね。
そのままだったりとかするんで、それこそ、ポッドキャスト聞いてる人が、例えば、地元にいたりとかしたら、多分分かるんじゃないかなと思ったりして、で、まさに僕、昔、地元のコミュニティ FM とかで、番組やってたりとかもしたことあったんで、一時期。だからそっちで、あと友達でその局にいる人とかもいるんで、むしろ、まあ、あれですね、なんか、たどり着くぐらいまで、やってるねってのがわかるぐらいまで行ったら、ちょっとすごいな、ぐらいな感覚では思ってますね。自分からは言わないみたいな感じですかね。
はい、言わない。
どうしてもね、家庭とかがあったらね、その収録するために、ちょっと、時間を作ったりとかっていうのが協力はいりますもんね。
ねえ、
そうですね。
どうにかして作ってらっしゃる人もいはるし、あるいはなんかやってるなっていう感じでお二人みたいに時間をね作ってる人もいはるし、
いや、まあ、前回も話したんですけど、女性は隠してる方が多いんですよ。
うん、
パートナーに、
そうなん
です
ね、
なんとなくね。
まあでもそれはまだあれですよね。あんまりその個人情報的なことをバンバンやるのが危ないところもありますからね。もちろんやっぱ。
そうなんですかね。
まあ難しいですね、そこは。
女性のはなんでなんですかね。恥ずかしいとか。
恥ずかしいというか、なんだろう。あ、でも知られたくないとか、あと知ったら怒ると思うとかっていう感じみたいですよ。
なるほど、怒ると思う。
そんなのことはね、やめろとかって言われちゃうかも、みたいな。
うん、やめろとか、そうそうそう。何か表に発信をするとかっていうのを嫌う男性が結構いるのかなとか。なるほど。
ああ、パートナー側のリアクションがあってますね。
そういうことです、そういうことです。だから隠してる。なんとなくね、あの、別に、女性が男性がっていうわけじゃないけど、皆さんパートナーとはどういう、ふうに話してるのかなとかっていうのが気になって、
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど、うん。うちもでもお互い、何をしようと別にっていう感じですよね。
でもそれいいと思います。あの、うん、趣味が違ってったらそれを認め合うっていうのは大事かなとか、ね、思ったりしますしね。
まやさんってでもあれでしょ？その、ね、個人事業主って話もあったけど、もともとやっぱりキラキラの、あれがあるから、
うん、
全然そのツールじゃないけども、はい、そういう形でポッドキャスト利用して、もちろん言ってる言ってないとかっていう話じゃないですもんね。
うん。うんうん、そうそう、去年は、うん、あの、ね、さっき岩さんがっていう話はあったけど、うん、私は自分の宣伝ツールとして、ポッドキャスト使ってみたいながあったんですよ。なので、自分の、その、野望を、入れて、ポッドキャストやってたので、
ええ、
うん、その自分を知ってもらうツールって、だからちょっと隠すのとは、真逆の方向からスタートしてるから、ね、いろんな人の話聞いてみたいなとかっていうのは、
僕、それで思うことがあって、やっぱ、その、いろんなツールをつなげて、自分を知ってもらって、いろいろ活かしてっていう流れの方が、めちゃくちゃやっぱ、なんて言うんだろう。いい使い方だと思うんですけども、うん、僕ってな、うん、僕なんか全部別々で使っちゃう癖があって、
うん、
仕事は仕事であるんだけど、仕事の感覚とは別のところに自分を置きたいものをしたいがために、うん、ポッドキャストを始めたってところがあって、うん、そうなると、うん、あの、つながると相乗効果って出るはずなのに、すべてをなんか独立させたことばっかしたくなるっていうのが、すごい自分の悪い癖だなと思って、つながんないんですよ。
あ、でも、一個一個立ってくればそれはそれでつながってくる気がしますけどね。
立つといいですね。これがどうなるかわからないですけどね。
まあ、その反動で私は今年は全然関係のないことをやって、ってるっていうのはあるので、ね、
すごいそれは僕の悪いところだと思ってるんですけどもね、なんでそんなに繋がんないことばっかり手にしちゃうかなって
なんか悪いこととも、ね、こう言えないというか、それで言ったら僕なんて全然仕事と関係ないことやってるし、
いやそれがほとんどだと思うんですよ。逆
に趣味というかね、そう仕事からも、まあ多分同じようなことやと思うんですよ。あの庄司さんと言ったみたいな、仕事としての自分の立ち位置はもちろんあるけど、うん、それとは違うところで、うん、なんかこう楽しいことしたいなとか、
うん、
うん、まあ名前こそね、全然自分と同じ名前でやってますけど、
うん、
うん、職場のそのゆうすけっていう人間と、こうやって皆さんと仲良くさせてもらってるゆうすけって同じ人間やけど、
うん、
まあ、違うところで遊んでる、本当に趣味の世界みたいなところがあるから、
うんうん
うん、そういうね、こう生活の中でのこの。いい位置みたいな、自分を置きたい位置みたいな、使い方してる人もたくさん多分いると思いますしね。
うん。
なんか仕事とリンクさせちゃうと逆にやりづらいところもあると思うので、
個別で、ね、
趣味の、まあ、アカウントとか趣味の活動ってやると、より、なんでしょうね、庄司さんも恥ずかしい話しやすいじゃないですか。
まあ、確かに仕事をつなげたらできないよね。
できないね。
まあ、伸び伸びできますよね、なんか。
ですね。
ああ、そうですね。もう本当にそうですね。
そうだ。だから去年は結構きつかったんですよね。まあ、去年の私を知ってる人はここにはいないので、あれなんですけど、もう体ボロボロになるぐらい、ポッドキャストをやりながら、きつかったんですよ。うん。うん、
まあ、確かに、ね。
で、もうやらないって言ってたんだけど、うんなんかやってますね、今年。
もう、ね、去年よりも増えてますからね、なんならね。
楽しい方向で、楽しい方向でできるようにっていう変化ですね。
そうそうそうそう。うん。だから、楽しい、なんていうの、サードプレイス的なとこですよね。趣味で。居場所、自分の、うん、その、なんていうのかな。居場所をもう一個持つ、
うんうんうん、
と思ったらポッドキャストって面白いなと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
まあそれはそうですね、うん、僕も仕事上ではとても言わないことを言う面白さをしたいなっていうところがあったのかもしれないですね。
うん、 なんかこの活動を通してツイッター始めたりも、してアカウントを作ったりってのもあったんで、なんかその俺またの吉田っていうなんか、新しいキャラクターみたいなのが作られていくっていうのはちょっと、なんかこういう活動してて面白いなと思う部分ではありますね。うん。
普段はやらかしじゃないんだよって、
ね。いや、そこは、普段もやらかしかな。
ポンコツ吉田。
仕事はちゃんとできてるはずなんですけどね。ダメなんですよ。
でも僕、逆になんか、意外といろんなアカウント使い分けるっていうのはすごい下手で。で、
難しいですね、
ポッドキャスト始めて、それで結果ツイッター使ってよくて、うん、ポッドキャスターさんたちがツイッターに多かったっていうのは本当知っててやったわけじゃなくて、自分が一番まあやりやすい、あの SNS ってなんだと思ったらツイッターって思ったんですけど、もう新しいアカウント考えるのがめんどくさくて、僕実はあの実際に知ってる友達と細々とやってた長年のアカウントをまんまそのまま名前変えて、ポッドキャストアカウントで使ってるんですよ。
へ、ね、いや、でも使い分けができないのは、私もゆうすけさんもそうなので。
そうなんですね。
そう。すごいわかる。いっぱい持ってる人いますもんね。
ですよね。
裏垢とか。
うんうん、裏垢とかにしても、仕事、その番組仕事用のアカウントがあって、個人のプライベートアカウントがあってとかって方いらっしゃるじゃないですか。もう絶対無理だらどれも書かなくなっちゃうなと思って。
そうですね。アカウント置いてちょっと大変ですね。運用が。
番組のアカウントと、ゆうすけのアカウントって、まあ一応別やけど、そんなに違わないんですよ。ね、言ったら。
ああ。
その中でも結構、なんかこう、使い分け大変やなって思ってんのに、完全に別のそんな仕事と個人とってやったらもう絶対できないわと思って。
投稿ミスする自信がありますね。
僕吉田君、うん、吉田君はそうだよ ね。やってるからね、そうだよね。
やべえみたいな。やっちゃったみたいな。仕事用で俺マトン宣伝数とかやっちゃいそうですね、普通に。
それは、でもやっていいかもしれないけどね。
吉田何これみたいなのはありそうですね。
そういう意味ではでも一番ダメなのは岩ちゃんがダメかもしれないですね。
でも SNS やってないってね。
もう本当に、あれなんですよ。作ってる方、一応その漫画書きアカウントがあるのはあるんですけど、ほぼ稼働してない感じなんで、
うん、
むしろマイナスになってねえかなって思うぐらいの使い方。
なんかアカウント見ても活動休止しちゃった漫画家なのかなみたいな。
更新されてないよう見るとそう思っちゃう感じ。
あ、そうですそうです。はい。あれはもったいないですね。
そうそう、 SNS はね、更新しないともったいないというか、
そうですよね。
その人何してるんだろうで終わっちゃうので、持ってる分は動かしとかないととは思いますよね。
もなんか SNS っていうか、まあ、ツイッターほぼですけど、それをやってたから、こうやってなんかこうね、全然知り合いじゃなかった人たちとこうやって繋がってお話できたりとかっていうのがあるから、いや、やってもよかったなって、すごい僕は思ってます。
あ、僕もです、それは。こんなに他のポッドキャストやられてる方と、こうやってゲストで呼ばれるまで繋がるとは思ってなかったんで、まさに、
ね。いや、3ヶ月前にはここまで考えてなかったですね。
なんかまあ、上げてれば、たまに間違って、一人二人聞くかな、みたいなんで。
いやいやいや、とんでもないですよ。
5人聞いたら嬉しいね、みたいな感じでしたよ。本当に。
だから本当に、ツイッター上にやられてる方がいっぱいいて、本当に配信者の方がいっぱいいるのが、ツイッターが割と多かったっていうのも、本当に、何も考えてなくてやってよかったところだったんですよね。
そうですね。ツイッターと相性がいいっていうのは私は知ってたので。
ああ、なるほど。
うん。で、アカウント持ってて、それこそね、全く一言もつぶやいてないアカウントを持ってたんですよ。
ああ、
それを去年、ポッドキャストスタートするタイミングで稼働させたんですよね。だから、やっぱり、その相性がいい SNS っていうのがあって、で、ポッドキャストって、やっぱりちょっと、アングラな感じなんですよね。感じとしてはね。うん。なんとなくラジオが好きだったとかって、YouTube とかに比べるとちょっと。
ねえ、
そうですね。
やっぱ Twitter とかの方が合ってる。インスタじゃないよね、とは思う。
ポッドキャスターの方のツイートとか見てると、やっぱりちょっと皆さんアングラというかマニアックな活動は多いなっていう印象は ありますね。
まあ、マニアックだな、詳しすぎだよっていう方が多い。
うん、そうそうそうそうそうそ
う。
なんかどんどん新しいツール調べたりとか導入したりとか、うん、あとはあの自分のラジオネタをどんどん探していったりとかって、うん、探求心すげえなみたいなのが本当に見えてきてて。
うん、本当ですよね。
うん。アングラっていうその、まあ、まさにその通りだなと思います。人がアングラだと思います、結構。
そうそうそう。
やってる人が。うん。
なんかね、すごい、私、意外と異質なんですよ。うん、なんか、あんまり、そういうサブカルとかにも詳しくないので。
うん、あ、そうなんですか。
そう、そうですよ。じゃ三国志知らない、読めないからやってるん
ですよ。あれですよね。あの、僕、三国志大好きオタクです、みたいな書いて、三国志大好きで、配信者で三国志喋ってる方がいるって言って、で、マヤさんに、うん、私はオタクではないけどってすごい主張してましたよね。すごい。
見た。線引かれてるって。
全く知らないんですよ。全く知らずに、でも、読んでみたいからって言ったら、ね、あの、話しますよって言ってくれる人がいたっていうだけですよね。
なるほど。
すごい。
そうなんです。なんか去年もやってたのも医学科学分野とかだから、全然その、サブカルじゃないんですよ。うん。そう。だから、そんな友達が周りにいっぱいできて、で、なんやかんや感化されて、ドラえもんの映画見に行ったりとかしちゃうんですよ。
素晴らしい。
だからね、世界がすごい広がってる。うん。
もう本当にドラえもん昔から好きだったんで、一番最初にポッドキャスト始めて、あ、いろんな方がやれてるんだなと思って、ざーっと見たときに目についたのがユ
ース
ケさんの不思議ナイト。
ありがとうございます。
少し不思議ナイトだったんですよ。
いや、本当にすごい。
いや、人気番組。いや、でもそこがハマったんですよね。はい、そのドラえもんというか、藤子不二雄先生と、あの、三国志で、ここがこう繋がったっていうのがあるので。
最初に、だから、めっちゃ、あの、僕、ドラえもん以外はそこまでめちゃくちゃ詳しくないんですけども、まあ、藤子 F 先生の話ばっかりめっちゃしてる人いるわと思って。
これ、
なんだこの人はと思って。
いやいやいや、だから、本当に、ね、多分、どんどん広がっていきますよ。うん、
ね、
うん、ここに出たからではなくですね。
でも僕はあのなんか音声メディア、ラジオとかってちょっと一つ前のテレビの前のメディアって言われ方することもあるんですけど、僕割とラジオの方が最先端だと思ってるんですよ。
うん、
やっぱみんな忙しい社会だから耳から入ってくるものって合う気がするなと思って、
映像見てると全部撮られちゃいますよね。
です、です、
うん。体を動かせない。
ながらでこうね、できるっていうのはすごくいいよねって思って、それで僕もハマったというか、生活スタイルにちょうどよかったんですよ。
うん、
なんかしながらできるっていうのは。
そうそうそう。あ、お二人どんな時に聞いてます？
吉田くん、どんな時？
あ、僕から、うん、僕も通勤時間がやっぱり多いですね。なんで、朝方、9時とか、そのあたり、電車の中で聞いたりとか、がほとんどですね。あとは家事やってる時に聞いたりとか。
家事やるんだ。
怒られちゃうね。ちゃんとやんないと。庄司さんは移動中とか、車とか。
僕はもう、仕事でも、よく移動もするんで、移動中は絶対聞いてましたし、何かしらは。あと、それこそ、あの、夜のデスクワークの最中とか、聞いてたりとかすることがありますね。もともと、その、子供の頃からそんなにテレビを見なかったんで、あの、チャンネル権が、ね、あの、それこそ父親が持ってるタイプ、いた家だったんで。だからそれこそ学生で、テレビあんまり見ないまま育って、で、思春期入るともうそれこそラジオばっかり、うん、オールナイトニッポンであるとか、ラジオばっかり聞いてて、もうずっとラジオを聞いて育ってたんで、どっちかっていうと、だから音楽好きで詳しくなったのもラジオの方がそういうことって話す人いっぱいいるじゃないですか、番組として。ヒット曲以外のこと。
そうですね。
だからもうラジオばっかりでしたね、意外と。
なんか、ポッドキャスト配信者って、ものすごくそれこそラジオが好きで、ラジオの真似がやりたくてスタートしたっていう方と、最近は、ポッドキャストを聞いてて、ポッドキャストが楽しそうだからって言って配信者になった方がいるんですけど、庄司さんは割と、その、ラジオを聞いてて、ラジオをやってみたかった。
そうですね。やるならやっぱラジオってやりたいなっていうのがすごいありましたね。
選択肢としてポッドキャストっていうのはもう花からと言ったら変ですけど、うんね、何かと比べてとかではなく、
そうですね、もうポッドキャストっていうものがあること自体はだいぶ前から知ってたんで、
うんうん、
何かやるならやっぱでもその YouTube とか映像があるものと比べて、どっちかそのやりやすいことかとかじゃなくて、やっぱりやりたいのはそのポッドキャストだなっていう気持ちはありましたね。
なるほどね。
なんか新しく始まる番組がすごくやっぱり多くてですね、うん、最近。まあ、今年の中でもいくつも始まってますし。
ね、いや、多いですね。
結構、まあこれ僕の感覚でしかないんですけど、うん、若い方がポッドキャストを始めてるっていうのが多いような気がして、その時に思うんですよ。なんで、ポッドキャストなんて、YouTube じゃなかったみたいな。
確かにそうですよね、うん。流行りから考えるとみんな、うん、まあ、TikTok 行ったら、
うん、
あとは YouTube とか映像が、インパクトのあるものっていうのは、やっぱ映像の方がパッとしてますしね。
なんで知ったんとかね。っていうのを、そうそう、だから。
なんで知ったんは気になります
ね。いろんな人の聞きしたいなと思
って。YouTube と比べては、結構、さっき言ったみたいに、自分がその映像として出るのはっていうのもあるだろうし、うん、あと編集が大変そうとかって、うん、いうのがあるから、うん、ポッドキャストにしたはあるけど、うん、そもそもの入り口ですよね、その、10代の子とかが、ポッドキャスト聞いてるって、
う
ん、え、どうしたんって思う。
そうですね、確かに言われてみれば。
Spotify でやっぱりレコメンドはすごいされてるようになったっていうのはあると思うんですよね。その、
Spotify やっぱり大きいか、
ああいう音声プラットフォームのトップページにケミオの耳かきラジオとか、その若い子
に。あと YouTuber の人とかもやってますよね。
あ、そうそうそう。人気のインフルエンサーとかがやっぱり始めているっていうのもあると思うんで、まあ各プラットフォーマー、ポッドキャストに力入れ出したっていうところとリンクしてるかなっていうのはなんとなくは思いますね。
間口が広まってるんですね、やっぱりね。
ああ、まあそうだと思います。うん。
Spotify。
ね、去年から今年にかけては本当にたくさんの人がスタートしてるから、うん、
ね
うん、今本当に広がってるんだろうなって、うん、メディアとしてね、思いますね。
あとアンカーっていうのがね、やっぱり使いやすさがあって、
最初始めようとした時どうやって作るのかなと思った時、うん、アンカーってものがあるって知って、うん、僕だからアンカーしか知らないんですけども、うんめちゃくちゃ、やっぱ、これ使うと、配信するの楽だなっていうのはありますよね。うんうん、
そうですね。プラットフォームとして。今まで、そのシーサーブログとかの人もアンカーに乗り換えてるぐらいですかね。
ああ、なるほど。
そうなんです。RSS だけ上書きして乗り換えてるとかっていうとこ結構あります。
スマホ一台でね、できますからね。本当に撮ってそのまま出すとかっていうやり方もできるから、ボイスブログみたいな感じで気軽に、
うん、
始める人もやはるし、
うん、
かといってね、編集ちゃんとしたいっていう庄司さんとか、まあ僕みたいなタイプの人でも、ちゃんと外部の音源を作り込んだやつを放り込んでアップロードするっていうのがシステムとして出来上がってるから、さっきのね、Spotify とかの、この知るきっかけが増えたっていうのを、プラス、その、あ、こうやったら簡単に配信できんねやっていう、参入の、何やろ、ハードルの低さもだいぶ知れ渡ってきたからかなっていう風な感覚はやっぱありますよね。
アンカーで最初、録音するまんまでもいいかなって思ったんですよ。楽な方がって思って。その、すげえ続くようにしたかったんで、無理せずに。ただ、それこそさっきのその、YouTube の生配信の時の話なんですけども、その、岩ちゃんの回線が悪すぎて、アンカーで撮った音源を後で聞くと、岩の声だけ、すごい時差が遅れて聞こえてきて、全く番組として成り立たないっていうことがあって、で、これは無理だ、リモートで撮ったら無理だって思って、あいつ、ズームもまともに動かないんですよ。だから、そうなると、どうすればいいんだろうって考えて、いろいろ調べたら、あ、みんなローカルで個別の音声を撮って後で合わせるっていう技があるんだっていうところに行き着いて、でそれをやろうぜって言ったら、合わせるためには編集ソフトがいるじゃないですか。で、合わせると、被った音消せるぞとかっていう、その、技術的な広がりが出て、編集するようになっちゃったっていう
の。初めは必要に駆られてスタートしたんですね。
ですです。
気づいた編集オタクでしたもんね。
編集ソフトって何使ってるんですか？
僕、あれです。それこそ、吉田くんの、 学校の先生をやってたのの学科の、なんていうの、先生のライセンスが切れる直前に、アドビのマスターコレクションの CS6 を買ってやったんですよ。うん、
めっちゃいいやつ使って
る。そこに、そこに音楽用のソフトあるじゃないですか。プレミアじゃなくてもう一個。なんて読むんだろう。未だに名前ちゃんと覚えてないですけども。
ちょっとわかんないですけど。
そのアドビのソフトをそのまま使ってます。持ってたから
っていうので。
何年前のソフトですか。
でも、未だに CS6 ぐらい使ってる人いるから、
います。
だから、パッケージで売ってる一番最後のアドビで、アカデミック版が買える、なんだろう、ライセンスが残ってるギリギリの時に買ってやろうと思って買ったっていうのを使ってますね。
なるほど。じゃあ、本当にがっつり、がっつりですね。
がっつり
って何を言うの。でも、収録自体は iPhone でやってる。
iPhone で、僕は一応、今使ってるこのマイクをなんとか買ったんですけど、いわちゃんはそもそも買う気がないし、多分吉田くんは悩みつつまだ買ってない。意外といい音で撮れちゃうから、
うん。そうなんですよね。
そうですね。普通にも iPhone でも撮っちゃってるから、いいかな、みたいなのはありますね。
iPhone でなんだっけ、AVR だっけ、ソフト。
AVR ですね。
で、撮ったら。
アプリですね。
アプリを入れてるってことですね。
はい、あ、そうです、
それだと。
あ、でも、リッパーでそれで十分。
いい音撮れるよってなって、それで、こっちに送られてくると、その Adobe のソフトで、環境音切っちゃえるんで、それぞれの、それで切っちゃったらだいぶいい音するな、iPhone だけで、と思って。
私とか、あれですよ、純正のボイスメモで撮ってます。
あ、それでも、
うちもそうですよ。
それでもいけるんですね。
いけます。で、これを、そのマイクをね、今、シュアーの、おっぱちですよ。を借りてるんですけど、そんなにね、変わらないんですよ、編集上すると。
僕もそうです。最近になってなんかマイクぐらいあった方がいいかなと思って、マイク買って、自分だけはとりあえずマイク使ったらどうなるかなってテストしてるんですけども、編集してそこまで気にするほどめちゃくちゃ違うかって言われたらそんなことないなっていうのは。思いますね、
そうなんですね。若干まあクリアだし、音が立ってるというか、エッジが立った声になるんですけど、でもね、そこまで変わんないなと思って、iPhone すごいと思ってるところですよ。
iPhone の搭載マイクが高性能なんですよ、これ
は。すごい。
多分、マイクあって楽器弾いたりすると、やっぱマイクあると違うんだろうなって思いますね。その低音から高音まで綺麗に撮れるなっていうのはありますけども、喋り声は別に iPhone でもそんなに違いはないなと。
正直さん3ヶ月そんなに音声に語れるようになったすごい、ね、
いや、僕が本当は、使ってほしいのは、なんていうの、リミッターが効くやつと勝手に割れた声を修正してくれるようにするのとか、
ノーマライズみたいな。
ああいうのがついてるやつを使ってくれたらいいなと思うんだけど、iPhone 意外とそれもやってくれちゃうんですよね。
そう、本当に。あ、で、この間アップデートしたやつだと、ね、多分、なんかそういうモードが入ってますよね、今。
あ、
そうですか。
入ってるんですよ。だから、本当に切ってくれますよ。ノーマライズをした声を出すことができますね。まあ、ただ編集かけるんだったらそのままの方が、いいんですけど。
使って思ったのは逆にマイクの方が、きっちり割れる、音が割れた時は割れたように撮ってくれたりとかして、僕一回自分の声が割れまくってる時気づかなくて、で、一生懸命直せるだけ直したっていうのがあるんですけど。
レンジが上がりすぎちゃったりとか。
ですです。
こんな感じですかね、
もう、レッドゾーンを超えて喋ってた時があって。
ありますあります。特性が ね、ある程度。やっとですよ、もう返すの。やっと自分の声との特性が分かった。
声の質もね、一人ずつ違ったりするから、
ね。そうですね。
結構いい声の人もいるし、ちょっとね、高めの声、男女問わずね、あったりするから、そのあたりがね、現れます。
聞いたときに、なんか、最初自分たちの放送を編集すると気になるから、民放のラジオとかそういう意味で、そういう意識で聞き始めると、やっぱ、めちゃくちゃその低音が混ざらない、 周波数だけ抜き出して、
うん、
あの、なんて言うんだろう、うん、ただ上もキンキンしないぐらいのところだけを取って人の音声流してるんだなって気づいて、すごいな、やっぱって思っちゃって、
うんうんうん、
でその話を吉田にしたら、あの、お前マニアックすぎって一周されて。
いや、今笑いながら聞いてるなと思って。
そうそう、お前、なんか、なんでそんな話してくるのぐらいのテンションで聞かれたんで。
でもガジェットオタクすぎるんですよね。ハマり込んだ時の、やっぱり、のめり込み方が半端じゃないんで。うん、
いや、僕さすがクリエイティブですねって言おうと思ったのによ。
だから、必死に人が語ってる時に、あの、同じ LINE で岩と、うん、あの、吉田くんは、なんかこの人気持ち悪いね、みたいな感じの流し方を、う
ん。何言ってるかわからんみたいな。そうそうそう
ああ、まあ、本当にね、凝り出すとね。
なんかいいんですね、3人。
いいですよ、誰か1人がこう、外れてっていうのは3人の特徴なので、面白いですね。2人で1人をこう、攻撃する感じ。
3人って難しいですもんね。あの、さっき生配信中のコメントにもそういうこと言ってる人やったけど、3人でやるって難しいと思うんですよ。バランスとかもそうやし。
そうですね。だから3人で、その3人が難しいと感じるほどの、あの、経験値もないままやったんで、よくわからないままやってますね。
そうですね。難しくなってるのかもわかんないですね、確かに。正解がわかんないですよね。
いい調和だと思いますよ、聞いてて。
ただ意外と3人、あの、あれなんですよね、あの、割と、それわからんっていうところが3人、三者三様であるんで、なんだろう、同じ方向に意外と向かっていかないんで、うん、逆にそれはいいのかなと思ったりとかはしてますね。
多分それがね、面白いんだと思います。ね、その、向かうのも面白いと思うんですよ。ね、一つのことについて。
ね、そうですね。
でも、それがこう、違う方に違う方に転がっていくっていうのが、うん、多分聞いてて、あっという間に終わっちゃうっていう心地よさかなと思います、ね。
ありがとうございます。それは。
ありがとうございます。
三人が三人だけそれぞれコンテンツになってるんですもんね。それが羨ましいというか、すごく聞いてて。
あの、お互いが勝手に自分で入り込んで喋ってるのを、後の二人は、あ、気持ち悪いなって多分毎回聞いてると思うんですよ。一人が熱が入る。
うん、いや、本当にそうですね。
なんか、
何言ってんだろう、
こいつみたいな感じで。
いや、でもね、あの、生配信ではね、こっから先はね、お二人の顔を思い浮かべながら聞きますっていうコメントもありましたから、うん、さらにこう、ね、深めにね、ハマって楽しんでいけるんじゃないかなっていうふうに、俺またリスナーの一員として思いますね。
ああ、ありがとうございます。まあ、身近に感じてもらえるのはとってもいいことですね。
いや、でも本当にそう、それは。さあ、じゃあ、ぼちぼち30分も超えたので、はいはいどうしましょうか。
一応あの話ですかね。あの、9月30日に向けてっていうところが、この企画の一応、まあゴールというか目標というか、と思って立ててるので、まだ全然先の話になるから、ね、いつの段階でどんなことをやるっていうのはまた、あの、固めていきながら作りながらっていう感じでやってるんですけど、
うん。
だったら、あの、いろんなところからね、ゲストさん来ていただいて、
ねえ、
前回で言ったら、電気屋ウォーカーのコーヒーさんとかでもテック系の方やったりするし、
うん、
今回ね、
うん、
あの、俺たちライブズマターで言ったら、なんていうのこれは、まあ、レジャーというか。
何系でもないっす
ね。アングラ系というか。
レジャー。アングラ系で、お願
いします。本当に、あの、いろんな界隈っていう切り方をしてしまうのはちょっとね、
うん、
変な感じはあるけども、うん、あるんですよね、ポッドキャスト内でも、こう、賑、
うんうん、
やかな畑がたくさんあるので、
うんうん
そこら辺をこう飛び越えながらというかね、いろんなところを話していけたらいいなって話をしてるんです。お二人なんかそういう、なんやろ、自分たちとは違う界隈とかこうなんか興味あるなとか聞いてみたいなとか、そんなって考えたり思ったりとかされたことってあります？
あ、僕でも今必死にいろんな番組があるなっていろんなの聞いてみてる最中なんで、
はい、
本当にいろんな人がいて、あ、めちゃくちゃ面白いこと言える人もいるなと思ったりとか、めちゃめちゃこういうところに関して詳しい人いるなとかって思うんで、うんうん、畑とかもよく知らないまんま、みんななんか、あ、光り輝いてすぎるわと思ってる最中のところですね。
うん、
だから。
でも、それこそテック系の人とかと、 あ、収録機器の話とか。
収録機器の話は実際僕いろいろ聞いてすげえなと思いながら聞いてますし、あとですね、それこそガンダムの話だけでここまで、もうこれ、ガンダム版古典ラジオだなぐらいのことで聞いて、深すぎると思って聞いたりとか。
ガンダムは周りいますよ。
もう何畑かもうわからないまんま、すげえ、すげえのいっぱいいるなって思ってる最中ですね、今。
気になる。こんな人と話してみたいとかって、まあまあ、ね、叶えられるわけではないんですけれども、あるかなとかって。
あ、でも、一つは、今、その、音声とか、人の声のラジオの音とかって言っても、独学で、全然その、技術的なことわかんないんで、そういうこと詳しい人とはすごい話してみたいなっていうのはありますね。
うん、
実際どこの音を、なんて言うんだろう、音の高さを切るとどうなんだとかっていうのがちゃんとあるじゃないですか、多分。
もうそれ
本当に興味だね、自分の。
沼にはまって喋ってほしい、ね。
ヘルツで語る人の勉強、なんて言うんだろう。授業を聞いてみたいですね。
探究家や。
吉田さん楽しそうだね。
言いそうな気はしますね。吉田さんはどうですか？
僕はやらかしが多い人と話したいです
ね。
話せてる。話せてる。夢かな
って。やったー。
ファミリー作りましょうか、じゃあね。やらかしファミリー。
やらかしファミリー作ります。まあ、単純にその、興味というか、めちゃくちゃ番組名とか言っちゃった、喫茶ぎなんとか、音楽を配信してるようなラジオ、ね。
ああ、わかります。
そうそうそう。とかは、共演というよりも単純に、こういう形で生放送で、
うん、
どういう取り組みをしてるか聞いてみたいなとか、
うん、
あとはその、僕がなんちゃって IT 屋さんなので、IT 系の人のラジオとか、
はいはいはい、
もっとこう、なんでしょうね、どういう思いでやってるのかなとか聞いてみたいなっていうのは、あるんですが、まあ、一番やっぱり、やらかしそうな人たちが集まっているようなのが、見たいですね。聞きたいですね。
安心できる相手が欲しいの。
あ、俺より従えたぞ、みたいな。
もうね、我々親近感でこれから打っていくしかないです、ね。
いや、みんな何かしらやらかしはあるんですけど、見えないとこでやってるんですよ。
見えるとこでやる人探していただけると嬉しいです。
まあまあ、ここで、ワイド名をぜひ気づいておいてください。
ワイド名できましたね、本当に。
そうそう。
できました、できました。
嬉しい。いや、本当に嬉しい日です、これは。
いや、でも多分ね、こう、探せば見つからない人はいないぐらい、いろんな人が、ポッドキャストのね、関わってる人いっぱいいはるから、そういうなんかこう、ね、僕ら今、ここが繋がったみたいな感じで、
うん、
ちょっとね、その出会いっていうほど大それたもんじゃないかもしれへんけど、ちょっと繋がったりとか知り合ったりとかできるきっかけがね、これからもあったらいいなっていうふうには思ってて。
そうですね。
はい、ちょっと聞いてみたかったんですよね。
いや、めちゃくちゃ、その呼んでいただいて嬉しかったですね。
はい、ね、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に。ありがとうございます。うん。また何かね、っていうか、まあ、9月に向けてはもちろん、まあ、もっともっと、なんて言うんでしょう、参加してもらいたいなと思ってるんですけど。
いくらでも
やりたいです。うん。なんか、いろいろ、ぜひぜひ、まあ、うちは、あれでしょうけど、うん、コラボをしたいとかだったら、どんどんされたらいいんじゃないかなと思いますね。配信者同士。うん。いや、三国志語ってくれるんだったら、ぜひ来てもらいたい、
ね。あ、三国志、あれですよね。でも、あの三国志番組は強烈なメインパーソナリティがいますもんね。
強烈ですか？
強烈ですよ、やっぱり。
喜ぶと思います。
本当に毎回聞かせてもらってます、本当に。
いやいやいや、ぜひぜひ、いろんな、ね、相互でいろいろできるといいかなと思うんですね。ええ、あら。
あれ、一人。
吉田君落ちたよ。
一人落ちた人がいる。
落ちたよ。まあまあまあ。まあ、時間的には、
ね、ちょうどいいぐらいになりました
ね。いいんじゃないかなと思いますので。
帰ってこない、
はい。吉田君いないけど。
いない今は。どこ行ったんだ？
やらかした。やらかした。最後にやらかした。
持っていくなぁ、なんか。
やっぱりやらかした。
いや、もう今日最初と最後、あんたたち二人で何やってんのってなるやん。
それもやらかしたまんま消えそうなところがすごいっすね。さ、終わりそうなところが。
いやいや、もうこれ終わりますね、多分ね。
じゃあ、よろしくお伝えください。
はい、言っときます。やっぱやらかしたなって言っときますんで。
はい、じゃあありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また。 そのうち。
またそのうち、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。